おはようございます。リーブはレガシーということで、お話をしたいと思いますが、もし子どもたちが聞いてるならば、残念ながらお父さんは何にも遺産は残せません。この地上では、残念ながら財産はありません。もし残すことができるならば、遺体を残すことぐらいしかできないんですけども、私たちはどのような態度で生きるか、そしてどのように行動するかによって、実は文化を築いているということが実際には起こっています。どういうことかというと、人は教えられたことを行うのではなく、見たことを行う存在だからです。どのように親が振る舞い、どのようにリーダーが振る舞うかを見て、人々はその足跡に従っていくようでございます。なので、私たちの行動、私たちの言葉が実は文化を築いている。その文化がどういうものであるかということ、ちょっと聖書からですね、修正というか調整、できたらなと思います。マルコの8章の36節をお読みします。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。イエス様は人として来られ、私たちが命を持つように、そしてそれを豊かに持つように来られたんですけども、面白い表現がイエス様の御言葉、福音書の中に出てくるんですけども、自分の命を自分のものと思うとそれを失い、私のために自分の命を捨てるならばそれを得ると言われました。誠の命、自分の命、私たちは、自分の命って何だろう、そして自分自身を大事にするってどういうことだろう、どうしても自己中心に偏りがちなんですけども、そうではない。本当の自分、本当の満足、喜びを得るためには、実はこの肉の命、この世の命さえもイエス様のために捧げる。そのことによって、誠の命、永遠の命、神様がくださる本物の喜びと祝福を得ることができるんだという、本当に逆説的な真理が聖書であります。どういうことかというと、自己中心で生きた人生よりも、神様を中心として、神の正義、神の愛、憐れみを行う人生に進んでいくときに、私たちの命、私たちの喜びが花開き、そして意味を持つということに、イエス様は私たちが気がつくように教えてくださっていると信じます。自分の好きなことを行うということよりも、責任を果たして正しいことを行う人生こそが、リーブ・ア・レガシー、レガシー、遺産を残す生き方なんだということを主は教えてくださっています。この世のものは束の間であり、たとえ全世界の富を、栄光を手に入れることができたとしても、それは一時的なものであって、本当に永続する満足、喜びをもたらすことはできないと、聖書は教えています。皆さんどうですか？私たちの祈りのすべてが応えられて、私たちの必要のすべてが満たされたとしても、それだけで人は生きることはできません。それだけで本当の満足感、達成感、喜びを得ることはできないとイエス様は教えています。皆さんアーメンでしょうか？静かな反応ありがとうございます。一人の偉大な王様がかつていました。ソロモンという王様なんですけども、もう統一王国のですね、もう最高の富を手に入れたイスラエルの王様だったんですけども、もう自分たちの事業を拡張して、もうこの世のすべての富、すべての喜び、すべての栄華を手に入れることができたんですけども、彼が聖書の中で語っている伝道者の書、何を語ってるかというと、空の空、すべては虚しかった、いろいろなことをやってみた、もう思いつくすべてのことをやってみた、こうすればいい、これが幸せにつながるんだ、すべてのことを試したけど全部は虚しかった。私はすべてを、経験していませんし、すべてを手に入れたわけじゃないんですけど、なんとなくわかります。あれが欲しい、これが欲しい、こうなればいいかな、これを得れたら幸せになれるかな。ちょこっとだけ本音を話します。素晴らしい姉妹に出会いました。もう恋に落ちて、この人と結婚さえできたら何もいらない、死んでもいい、絶対に幸せになって天国に至るに違いない、手に入れました、結婚しました。 はい、現実は地獄でした。皆さん笑ってください。今笑わないと笑うところがありません。これさえ手に入れれば、もうこの車に乗れば、もうこの楽器を手に入れれば、この食事を食べれれば、もういろんなことに私たちの肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は向かうんですけども、手に入れることは可能です。でも手に入れたから満足なのか、それで永続的な真実の満たしを得るのか、いいえ、そこからが始まりであって、私がどれほど彼女を愛せるのか、妻を愛せるのか、神の御言葉に従って自分自身が好きなことを行うことよりも責任を果たしていくということを学ぶプロセスの中に入っているときに、自分が変えられ、自分が教えられ、そして真の喜び、真の満足を体験することができる、その神様の計画された人生と進むことができました。神が私たちに与えておられるのは、この世の肉の命に勝る永遠の命です。有限なこの自分の命と比較にならないほど素晴らしい、たっとい本物の満足、本物の喜びを主は私たちに与えようとしています。そしてもし自分がそれを経験し、この地上でそこを歩むことができるならば、私の言葉、私の態度、私の、生き方を通して文化を残すことができる。そしてそれこそが神様の目に高価で尊いレガシー、遺産を残す生き方であると教えられています。ノートの一番目をご覧ください。進路決定、私たちは毎日いろいろなことを決断し、いろんなことを選択しています。日々の正しい選択が成功を導きます。何を選ぶかはすごく大事です。私たちはあんまり意識せずに毎日何かを決断して選んでいるんですけども、正しい選択をすることがすごく大事になります。この日々のというのにですね、目を留めていただきたいと思うんですけども、毎日何を行うかが実は私たちの歩み、私たちの人生そのものになっていくからです。で、皆さんに、質問したいと思うんですけども、神様の特別な課題を皆さんはご存知でしょうか。人生の目的をもし一つ選ぶとしたら、あなたは何を選びますか。ピリピの3章の12節をお読みします。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。さらにパウロはその後で、私は一つのことを目指している。もう先のことを忘れ、過去のことを思い煩うんじゃなくて、過去に縛られるんではなくて、先にあるもの、神様が用意してくださったその栄光を目指して一心に走っているんだというふうに言います。すごく大事ですね。どうしても過去に縛られてしまう、私はこういう失敗をした、私はこういう人間だった、私は今もそういう人間だというのに縛られてしまうならば、最高の人生、神様の用意された最高の人生に、行くことができないんですけども、でもパウロは毎日それを、後ろのことを忘れ、そして前に向かって進むことを選んだ、もう一心にそれを求めているというふうに言ったんですけども、パウロ自身がですね、聖書の中で面白い書き方をしているんですけど、私を見習ってくださいっていうんですね、まあ、この鎖、投獄されているので、この鎖を別として私のようになってください。パウロのようになるってどういうことだろうかと思うんですけども、当時は新約聖書がまだ書かれてなかったので、イエス・キリストがどういうお方で何をなさったか、何を語られたかっていうのが一般に周知されていなかったんですね。なのでパウロは自分をモデルにして、自分を知ってる人々に向かって、私のようになってください、でもその意味は、私はイエス・キリストを知り、イエス・キリストのようになることを目指しているんです。そしてイエス様が自分に用意された、神様が自分に用意してくださったその人生を歩むことを、私は一心に求めているんだというふうに書いています。そしてそれに習ってほしい、そのようになってほしいと私たちに勧めているんですけども、皆さんはどうでしょう。神様からの特別な課題を皆さんはご存知でしょうか。自分自身に聞いてみてください。私は神様からの特別な課題を分かってるだろうか。デボーションを皆さんなさってると思うんですけども、なぜデボーションをするか、 気づいてください。神の声を聞く練習です。神様から示されたこと、聖霊様から示されたことを一生懸命ノートに書いて、そして適用して行っているんですけども、その意味は神からの特別な使命、神様から与えられた特別な課題を私たちが知るということなんです。そしてそのことに応答することがすごく大事になってきます。レガシーを残す、それは自分の力、自分の思い、自分の人生を謳歌してそれを残す。ある人はピラミッドを作ったり、ある人はミイラになったりしたんですけども、そういうことは全部消えてきます。おそらくピラミッドを建てようなんて考えている方は誰もいないと思います。そんなものを残しても何の意味もありません。そうじゃない、生き様を通して神の栄光を表していくんです。神を信じることの素晴らしさ、そして神を信じ神の御心に立ち上がり歩んだその器を通して神様がなされることの素晴らしさを私たちにも神様は気づいてほしいと願っておられます。イエス様の十字架がそうでした。イエス様の模範に私たちは従うように今変えられて、そして歩んでいます。そしてそういう方々は命を見出し、喜びを見出し、最高の人生歩む道のプロセスの中に入れられていることに気づいています。お分かりいただけますか。パウロはそのことを知ってたんですね。そしてそれを目指して、そして私たちにそのような信仰者になるように、そのようなパウロの足跡に従うようにと招いてくださっています。私たちもそれに応答したいと思いますが、いかがでしょう。はい、過去いろいろあったかもしれない、ダメな人間だったかもしれない、失敗だらけの弱さを持った人間だったかもしれない、でもそれを忘れていいんだ、むしろ忘れる必要があるんだ、それに縛られていたら最高の人生、神様が用意された素晴らしい人生の道が閉ざされてしまう、そっちに縛られるならば、パウロ自身もそうですけども、その責めを背負っているならば先へ進めません。でもイエス様の十字架によって私たちは罪許され、神の子とされ、そして新しい御霊によって満たされた器とされています。空っぽの器になって神の霊、神の愛に満たされて歩み始めること、神様願っておられます。そのプロセスに私たちは入れられたいと思うんですが、いかがでしょう。一言で言わせてください。過去を忘れ、今ある神との結びつきに集中しましょう。毎日毎日正しい選択をすることが成功を導きます。毎日過去のことを忘れ、昨日のことを忘れ、また今どういう状況に自分がいるのか、そういうことに縛られるのではなく、神様とのつながりを私たちは集中し確認し、そこに歩んでいけたらなと思いますが、いかがでしょう。はい、私たちは神様から特別なメッセージが託されています。それは信仰による義であり、信仰によって神と共に歩む人生なんですけども、永遠の命について、永遠の喜び、永遠の祝福、そのことについて語っている福音を、私たちの生き様を通して、あなたの人生を通して、あなたを通して、神様はこの地に、この人々の中に伝えたいと願っておられるんです。パウロはそこに気づき、そこに歩み、そして私たちにもその模範に従うようにと語っています。イエス様がそうでした。誰もイエス様のようになれると思わなかったんですけども、ある信仰者はそれに気づいたんです。ペテロもその一人です。生ける石として、キリストの上に自分は立て上げられていきたい。この方を目指して模範として、この方の教えられた言葉に毎日応答してそこに進んでいく。ペテロも失敗しました。パウロも失敗しました。私たちみんな失敗者です。罪のある者たちです。でもそこにとどまらなくていいんだ。それを忘れて神様にある祝福、永遠の命、そこに信仰によって歩んでいくときに、私たちを通して神様の御心がこの地上になされる。イエス様がそうでしたね。ペテロもそうでした。パウロもそうです。そしてあなたも私たちもそうなることができます。そのために私たちは作られ、そのために召され、そのために呼ばれています。あなたは誰によって作られましたか。はい、神によって作られました。あなたは誰に召されていますか。誰に呼ばれているんですか。あなたの賜物と情熱は誰が作って与えてくださったものですか。神です。神があなたを必要としています。あなたを召してくださっています。ご自身の栄光、永遠の命の祝福を人々にもたらす人生と、神様あなたを用い、 あなたを祝福し、油注ぎ、そして使わそうとしています。私たちはそれに応答していきたいですね。日々の正しい選択が私たちを成功へと、命へと導いてくれると信じます。次に2番目、文化を築く。成功の鍵は人を育てることというふうに書きました。なかなかここをつながっていかないんですけども、自分自身が生きる生き様が人々へ影響します。人は見たことを行うので、私たちは文化を作ってるんですけども、どんなに才能があり、どんなに情熱があっても、一人ではやっぱりやれることに限りがあるんです。もっと言いましょう、あなたにどんなに才能があって能力が高かったとしても、自分一人では自分の才能のすべてを生かすことができない、自分の力のすべてを発揮することはできないそうです。健全な文化が必要です。健全な文化を築くことが私たちを成功へと導いてくださいます。あなたの能力、あなたの可能性を引き出してくれるチームが必要です。組織が必要です。文化が必要です。そういう中にあるときに、あなたはあなたのままで生かされ、あなたの持っている最高の自分を生きることができるようになるんだ。まさにイエス様はそれを私たちに教えるために人として来てくださり、十二弟子を選び、彼らを使わされました。そして今もそのことを私たちに委ねられています。聖霊様によって、神ご自身が共に住んでくださることによって、御言葉、主が語られた御言葉を思い起こさせてくださいます。互いに愛し合いなさい。人を自分よりも優れたものと思いなさい。和合して歩みなさい。平和を築きなさい。そのどれ一つとっても、私たちの生まれながらの自己中心の性質には反します。難しいな、自分はできなかった、自分はできないかもしれない、そう思うのは当然です。でもそこにとどまるんではない。古い自分、過去の自分、今ある自分に縛られるんではなくて、それを忘れて私たちは前進していきたいんです。第一ヨハネにありました、神のこと、そして悪のこと、悪魔のこと、サタンのこと、それは光を愛するかどうかであるし、兄弟を愛するかどうかなんだ。悪魔から生まれたものは罪を犯す、神から生まれたものは罪を犯すことができない、はい、かつて私たちは肉に生まれ、サタンの罪の奴隷でした。私たちの過去はですから失敗の連続です。一生懸命正しい心で歩もう、人を愛そうと思っても、自分の中にそれがなかったので失敗してしまいました。でも今は違うんです。神のことされて、罪許され、聖霊を受けています。ですので今は罪を犯すと気づくんです。苦しいんです。もちろん過去の失敗の経験があるし、習慣があるので、罪を犯さなくなるということはない。罪を犯したならば、でもそれを告白しなさい、聖書は教えてるんですね。それは神の子であっても、神の子とされた今であっても、私たちは誘惑に負けてしまう弱さがあるんです。でも大丈夫です。もし私たちが交わりを保ち、光の中にとどまり、罪を告白し合うならば、主は忠実でそれを許してくださる。神の子、私たちは罪にとどまる必要はない。でもそこから脱出できる逃れの道を主は用意してくださってるんですね。神とのつながりに生きること、キリストと一つにされること、これが鍵なんですけども、私たちはキリストと一つにされるならば、互いにつながり合い、互いに一つになることができると信じます。文化についてですけども、成功の鍵は人を育てること。もうちょっと具体的に掘り下げてみたいと思うんですが、愛とは相互の関わり合いに生きること、協力の関係を私たちに教えます。ちょっと言葉で言うとつかみづらいんですけども、神はご自身の姿にあなたを、私たちを作られましたね。アメ？はい。なので私たちのお互いの存在価値は平等なんです。神によって生まれ、神によって作られた神の子供としての愛されるべき価値はみんな一緒なんです。そして主イエス様は人であり、そして神でありました。神であったんですけれども、父なる神様のご計画、全人類を救うために十字架に 自分が死ぬというそのご計画に最後まで従われましたね。平等であり、神様と同じお方なんですけども、愛のゆえにイエス様は父なる神様の御心に自分自身を従わせられたんだ。はい。何を牧師は話しているんだろうか。大事なことはお話します。結婚生活も一緒です。家族の関係も一緒です。誰かが優れていて服従しなければならないという力の強制的な関係はありません。むしろ対等の人々の間で進んで愛のゆえにお互いの必要に仕える、お互いに従い合うというその関係を私たちが学び実践する時です。そしてもしそれに気づいて、その聖書の真理に私たちが歩み始める時に、そこに本当の喜び、本当の意味、本当の命の、はい、なんて言ったらいいんですかね、自分がなぜ生まれたのか、なぜここにいるのか、そしてどのように生きたらいいのか、もうそのすべてがまさに喜びを通して、平安を通して、確信を通して、私たちにもたらされるということを体験していきます。私たちは今そのプロセスの中にいますね。皆さん、アーメンですか？はい。服従は必ずしも力の関係、強制されて行うものではない。少なくても愛に関しては、そのことを強調させてください。愛は強いられて行うものではない。神を愛することもそうですし、家族を愛することもそうですし、神を信じ、人々を愛し、私たちは自ら進んでそこにコミットメントしていく。どうしてこれがレガシーを残す生き方なのか、最後にお話しします。永遠に残るものは、イエス・キリストと人々です。この世のものはすべて過ぎ去っていきます。一時的なものです。永遠に続くものにあなたの人生を捧げてみませんか。投資してみませんか。このわずか残された地上の歩みを永遠に続く本物の宝、本物の価値のために投資してみませんか。イエス様はそのために来られ、そして私たちのために死なれ、私たちの罪、重荷すべてを背負ってくださり、私たちの過去の一切の負い目を取り去ってくださり、今日も私たち一人一人を呼んでくださっています。神がなぜあなたを創造し、そして神がなぜあなたを今いる場所に置いたか、それには目的があり意味があり、あなたが豊かな実を結ぶためであると信じます。このように言わせてください。私たちはキリストに似たものに成長するプロセスの中に置かれています。日々の選択はものすごく大事です。それがあなたを形作り、あなたの人生を形作ります。もし誰かがつまずいていたら、誰かが弱くさせられ、病気、苦しみ、人間関係、打ちのめされているならば、ぜひその人を励ましてあげてください。少なくてもその人のために祈ってあげてください。再び立ち上がることができるように。できるならば、神がおられ、神が愛し、神様が支えようとして待っておられること、その方が知ることができるように祈ってください。その方に神様の祝福が、永遠の命がもたらされるように、そのために私たちはそこにいるのかもしれません。泣いてる人がいるならば、弱ってる人がいるならば、祈りましょう。そしてできることをもって、神の愛と憐れみを表すものになれたらと思います。罪を犯し打ちのめされ、恥じて、こんな自分は生まれてくるんじゃなかった、こんな自分は生きる価値がない、生きていても意味がない、もしそういう方がいるならば、私たちはどうしたらいいんでしょう。イエス様はその人を許しています。大きな愛です。でもこれが真実です。神が、イエス様がその人を許しているならば、イエス様がその人を愛しているならば、私たちはどうすべきなんでしょうか。自分はどうであれ、過去の自分がどうであれ、私たちは真理にコミットしたいんです。イエス様の愛をもたらすものになれたらと思います。リーバレガシー。 パウロを通してペテロを通して神様の無条件の愛が人々に伝えられています。そして今神様はあなたを通して神の無条件の愛を傷ついた人々、倒れそうな人々に届けたいと願っています。神の真実を証しするものになりませんか。神様が用意された最高の人生、命をもたらす神様の働きに呼ばれているならば応答してみませんか。少なくても傷ついた人々を回復させ、癒し、そして神の愛のもとに導く光、希望となろうではありませんか。イエス様は人々がどうであれ、周りの人々が何と言おうと、周りの環境がどうであろうと、人のせいにすることをせず、神様の愛に目を向け、神様の愛を信じ、神様の愛に立ち上がり行動しました。この方が私たち人類にレガシーを残してくださったんです。私は信じます。イエス様の十字架こそ最高の神様からの私たちに対するプレゼントであり遺産です。ある人々は、マザー・テレサもその中の一人ですけど、その愛を信じ立ち上がり、どんなに弱くさせられ、どんなに周りから理解されなかったとしても、神を見上げ、神の愛を信じ、神の愛に歩み始める方々がおられました。信仰の偉人たちです。その方々によって信仰は受け継がれ、今も世界に希望と光を届け続けています。神様、あなたを必要としています。あなたを呼んでいます。あなたはそのために生まれ、そのために今生かされています。傷ついた時代です。罪の時代です。でも私たちは神の愛を信じ、神の愛をこの地上にもたらす人生進んでいきたいと思います。でも最後に言わせてください。どんなにあなたが能力があり、意志が強くて素晴らしい人であっても、一人ではできません。教会という文化、キリストの体という文化を立て上げませんか。そしてそのために、私たちの最高の賜物と情熱を、イエス様の働き、イエス様のキリストの体がこの日本に、この地上にもたらされるために、私たちも捧げてみようでありませんか。毎日の選択がすごく大事になります。毎日神の声を聞き、書き留め、そしてそこに歩んでいきましょう。そのことによって私たちが変えられていきます。最後にお祈りいたします。神様、この地上の残された生涯をあなたの栄光を表すために用いることができればと願います。私たちの信仰の先輩たちが残した聖書の言葉をありがとうございます。新約聖書が与えられ、手紙が与えられ、私たちは彼らの生き様を通して今励ましを受けることができています。どうぞ私たちがあなたからの生ける手紙となることができるように助けてください。それぞれの場所で生まれ、それぞれ失敗を通しあなたに出会い、罪許され、神の子とされました。過去に縛られることなく、今の自分の限界、弱さに打ちのめされることなく、あなたとのつながりに集中します。今日あなたの言葉を受け止め、そしてあなたの言葉を信じて、信仰によって選びます、歩み始めます。主よ、どうぞ助けてください、導いてください。そしてどうぞ今日選んだ自分の人生の指針、方向性に日々とどまり、日々歩み続けることができるように助けてください。他の人々を励まし、他の人々を立て上げる前に、まず自分自身があなたによって励まされ、あなたによって回復され、癒され、立ち上がることができるように、自分自身をリードし、自分自身を管理し、自分自身を正しく導くことができるように助けてください。今祈ります。主よ、ここに私たちはいます。あなたに捧げます。あなたの器です。主、油注いでください。そしてどうぞ私たちが聖書的な健全な文化を あなたが願うような神の国の文化をこの地上にもたらし、この地上に立て上げるものにしてください。まず自分の心の中にあなたの御言葉をいただきます。聖霊様を歓迎します。まず自分の歩みの、日々の歩みの一つ一つの選択を、決断を御言葉に照らし合わせ正していきます。聖霊様、助けてください。私たちはイエス・キリストに変えられるプロセスの中に今いることを信じます。聖霊様、毎日毎日私たちを変えてください。私たちをイエス・キリストの栄光の姿にまであなたは必ず回復してくださることを信じます。祈ります。教会を油注いでください。強めてください。お一人お一人のうちに御臨在を表してくださり、あなたの御力によって私たちを引き上げてくださり、神の栄光をもたらす器にしてください。あなたの教会です。あなたの兄弟姉妹です。主が呼んでくださってありがとうございます。そして主が実を結ぶようにと今日声をかけてくださってありがとうございます。あなたの特別な使命に目を向け、あなたとのつながりに私たちは集中します。主よ、日々共にいてくださいますように、主イエスキリストの名前を通して信じてお祈りいたします。アメン。感謝します。今週神様の祝福が皆様お一人お一人の上にありますように。